次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。核燃料等取扱税により整備した避難用道路について、整備した箇所が県民に分かりにくいため、周知方法に工夫が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、当該税により整備した避難用道路は、現在、路線名のみホームページで公開しているが、今後は整備した区間を表記するなど、県民に分かりやすい周知方法を関係部局と検討していく、と答えました。避難用道路とは、原子力災害に備えた茨城県広域避難計画で定められている避難経路にかかる道路で、県が整備すべき道路のことです。次に、ひたちのくにロングトレイルを本県全体の観光コンテンツとして整備するのは良いが、当初の目的である県北振興を果たせるのか、所見は、との質問に対し、県は、県北地域の交流人口拡大のため、ロングトレイルの整備を進めており、まずは県北地域の経済波及効果の増大を図ることが前提と考えている、と答えました。他に、出資団体職員の給与の状況、水道事業広域連携に関する県民等への理解促進なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。市町村の避難計画について、部長などが一緒に働きかけることで、早期策定を望むが、策定の見込みと支援は、との質問に対し、県は、東海第二発電所にかかる放射性物質拡散シミュレーションの公表により、避難計画の策定が進むと考える。必要なところには、県幹部が要請に行き、策定に向けた課題解決に取り組んでいく、と答えました。次に、長江鶴野ゲイ等の危険性と補正予算における農林水産部との役割分担は、との質問に対し、県は、当該植物は繁殖力が極めて強く、農地への侵入などの影響が懸念される。補正予算では、農地への侵入防止を農林水産部で、繁茂の著しい農業用水路内の駆除を県民生活環境部で担当することとした、と答えました。長江鶴野ゲイ等とは、外来生物法に基づく特定外来生物に指定されている南米原産の多年生水草のことで、小さな断片からも急速に再生・成長することから、同法により移動・栽培・販売などが禁止されています。他に、東海第二発電所にかかる放射性物質拡散シミュレーション結果、防潮堤工事における県への報告の状況なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。公立小中学校での全校一斉茨城おいしお給食提供の結果は、またこのような取り組みが日常になってほしいと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、各校が独自においしお給食に取り組むこともあったが、今回一斉実施で発信力が高まり、内容も好評だった。過度な減塩は残食が増える恐れもあるので、試行錯誤しつつ、美味しく減塩の取り組みを社会全体に広げていきたい、と答えました。次に、医療機関等物価高騰対策支援金は申請手続きが煩雑で支給が遅かった、との声を聞くが、対応は、との質問に対し、県は、審査などの人員は昨年度から倍増した。医療系と福祉系施設の両方を持つ法人は申請の一本化により効率化している。次期受付でも手続きの簡素化を図っていく、と答えました。他に、オーバードーズへの対策、水戸医療圏での県立病院の在り方なども質問しました。オーバードーズとは、 医薬品を用法用量を守らずに過量に摂取することです。次に、営業戦略農林水産委員会。生分解性マルチは労働力が減少する中、省力化に有効だが、高価で普及していない。利用拡大に向けた取り組みは、との質問に対し、県は、従来品との差額分の定額補助を認定農業者などに対して行うほか、本県に適した製品の選定などにより利用拡大を進め、低コスト化を図る。省力化により生産性を高めて所得向上につなげ、持続的な農業への転換を推進すると答えました。生分解性マルチとは、作物収穫後に土壌中に敷き込むと、微生物により水と二酸化炭素に分解する資材で、農作業の省力化や廃プラスチックの排出抑制にメリットがあります。次に、茨城空港の着陸ルールの弾力化に伴い、ゴルフツーリズムなどの特色を生かした路線誘致が重要だが、所見は、との質問に対し、県は、韓国や台湾のゴルフ需要を取り込むため、本県のバリエーションに富んだゴルフ環境や観光地を旅行会社にアピールしてツアー造成を働きかけ、茨城空港のチャーター便や定期便の誘致につなげていく、と答えました。他に、長江鶴のゲイトウの防除対策、マイス誘致の取り組みなども質問しました。マイスとは、企業などの会議、ミーティング、企業などが行う報奨研修旅行、インセンティブトラベル、国際機関団体、学会などが行う国際会議、コンベンション、展示会見本市、イベント、エキシビション、イベントの頭文字のことです。次に、土木企業立地推進委員会。高度浄水処理施設の完成により、県民に供給される水道水はどう変わるのか、また、送水開始時期は、との質問に対し、県は、原水の水質が悪くなった場合でも、施設の完成により、水道水の美味しさを今まで以上に確実かつ安定的に提供できるものと考えている。試運転などを経て、令和6年秋頃の送水開始を予定していると答えました。次に、道路占用料徴収条例の一部改正に至った経緯は、また、県民に対する周知への対応は、との質問に対し、県は、専用車を入札方式で選定できるよう道路法が改正されたことや、専用の需要が今後見込まれることから今回の改正に至った。県民に対し分かりやすく周知し、未利用地の有効活用を図っていく、と答えました。他に、未来産業基盤強化プロジェクト等による市町村への支援、港公園展望等における修繕と今後の利用再開見込みなども質問しました。最後に、文教警察委員会。G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合における安全確保のための取り組みは、との質問に対し、県は、令和5年2月に総合警備対策室を設置し、警備体制の構築や実地統査、事前広報による交通総量の抑制などに取り組んだ結果、国内外要人の安全と行事の円滑な進行を確保し、開催県としての治安責任を全うしたと認識している、と答えました。次に、令和6年度県立中学校等入学者選抜にかかるウェブ出願において、登録未了者などの志願者が発生したことは重大な問題である。今後の対応は、との質問に対し、県は、今年度はウェブ出願の詳細を入学者選抜実施要項に盛り込めなかったため、次年度は実施要項にウェブ入力が必須であることや、 入力期間、重要事項などを記載すると回答しました。他に、大麻所持の低年齢化等を踏まえたまん延防止対策、在留外国人に対する相談支援体制なども質問しました。